品川アジャイルトークスサイド B 始まるよ。
パチパチパチパチ。
品川アジャイルトークスサイド B は、私林とトミーさんの2人でゲストの方をお呼びしてワイワイするラジオです。ご意見ご感想はハッシュのシナジャイルでつぶやいていただけると嬉しいです。で今回も、前回引き続き、ゾビサバスクラムサバイバルガイドを翻訳されたタクボンさん、高江さん、水野さんの3方に来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は、ゾンビスクラムサバイバルガイドについて聞いて、なんかゾンビスクラムって一体どういうもんなんだろうとか、それってどういう特徴があるんだろうみたいなところを聞いてきましたと。で今回はゾンビスクラムっていうものが何かっていうのは分かったと。でこのゾンビスクラムにならないためとか、あとはなっちゃってる時にどうすればいいのかなっていうところをちょっと聞いていきたいと思ってます。
なるほど、
はい。書籍の中でそうならないためなのかどうか分かんないですけど、リベレイティングストラクチャーっていうものがよく出てくるかなと思うんですけど。
出てくる出てくる。
リベレイティングストラクチャーってこれ何なんですか？
これは難しい。伊達さん答えられる？
大きく言うとファシリテーションのツール群になると思うんですよ。で意味で言うと、何かしらのこの構造ガチガチのところからこう解き放ってキャッキャキャッキャするような、いい意味でも悪い意味でもなんですけど、そういったことをするようなあのファシリテーションのツール群とも私は解釈していて、なので、まあ、あの関係性とかもこう本当にフラットになるような仕掛けだとか、あと誰か一人だけとか誰か特別なあの人たちだけではなくて、本当に全員がそこに関わってるよみたいな。
これリベレーティングってリベラルですよね。ストラクチャーからリベラルにするぞみたいな、そういう意味の英語ってことですか？
リベレートだからね。
リベレートっていう英語がある。
うん、リベレート、解放する。
解放する。
なのでそう、解放するの方をリベレーティング、リベレート、
解き放つ、人々を解き放つって感じかな。高橋さんうまいこと説明してくれたので、も
ありがとうございます。
俺に振られたら話せなかったわ。
俺には振るなって思ってたみたいな。
解放するこうみんなの力を解き放つためにはみんなの力を集めないといけなくて、なんかそれが高井さんの言ってくれた なんて言ったっけ、巻き込む、とか、一人だけじゃなくてって言ったところがポイントで、自分はうまく説明できないから具体的な例で言うと、あのこの本にもよく出てくる、ワンツーフォーオールだっけっていうやり方があって、このやり方ってワークするときにまず個人で考えます。これが1で、隣にいる人とペアになって、自分が思ってたことを話します。これが2で、今度、ペア同士で集まって4人になってさっきペアで話したことを共有する。で、今度は全体で共有するっていう、進め方なんだけれども、これやると全員喋んないといけないんだよね。まず2人ペアのところで話さないといけないので、具体的に言うと今みたいな話で黙っててもいいやじゃなくて、もう強制的に喋らせるみたいなのが組み込まれてあるんだよね。そうすることでいろんな人の意見もちゃんと拾い上げるみたいな、みんなを巻き込むっていうことをやってるんだよね。そういうところが割と特徴的かなって持ってます。
なるほどなるほど。なんかフリースタイルのディスカッションとかだと、それこそ声のでかいやつがずっと喋ってて他の人が全然喋らないみたいなことが発生するけど、このワンツーフォーオールとかそういう手法、リベレイティングストラクチャーのファシリテーション技術ツールの一つを使うと、
ツールの一つ、
みんながちゃんと意見を出すことができるみたいな。
そうそうそう、ものすごく具体例の一つだけれども、まあ、他にもいろいろあって、
はいはいはいはいはいはい。あ、なるほど。だからみんながちゃんと発言できるためのツール群ではなくて、その解放するとか、なんだろう、自由にするというか、ファシリテーションを通じてなんか解放するみたいなことができる、いろんなファシリテーションのツールが揃ったものがリベレーティングストラクチャー
なんじゃないかな。
なんか専門の人がいたら怒られそうだけど、そうなんじゃないかなと自分は思ってます。
そうですよね。なんかあのこれポッドキャストなんですけど、そんなにみんな聞いてないんで、あの専門家の人に聞かれて怒られる心配はあんまりしなくても大丈夫です。
怒られるぐらいまで聞いてもらったら僕ら嬉しい。
そうですね。あ、ちゃうでみたいな。
そうそう。そしたらその人をゲストに呼んで、あの説明してもらって大丈夫です。ゾンビスクラムサバイバルガイドを翻訳された方、あ、翻訳じゃねえわ、あの書かれた方々が考案したものではなく、
うん、はい、
世の中にあるものというか。
そうですね、なので具体的にで言うと序文書いてくれてるんですよね、そのリベーティングストラクチャーズの。
はいはいはいはい。
共同設立者ってありますね。はい、
ヘンリー・ディプノマビッチさん、
はい、
はいはいはいはい、
彼ともう一人の方がこのリベレーティブストラクチャー。
いや、著者2人もだよ。クリスチャンとバリーもリベレーターズのもう一人の創始者ですってあるから。
あ、違う違う違う。
あ、ごめん。
リベレーティングストラクチャーはヘンリー・リプマノビッチともう一人で。
あ、なるほどなるほど。
ザ・リベレーターズは多分そこから着想を得た会社名なんじゃないかなと思う。
なるほどなるほど。
あはは。は
そうそう、それがあれでしょ、クリスチャンとバリーなのかな。
うん、バリー。
ヨハネスは関係者、設立者ではない確か。
どっちだったっけね。そうだね、うん、バリーと
クリスチャンが2人で共同創設したのが、うん、ザ・リベレーターズ。
そっか、うんうん、
ヨハネスは一緒に仕事してる人なんじゃないかな。
ザ・リベレーターズは会社なんですか。
うん、
あー、リベレーティングストラクチャーはヘンリー・リップノビッチさんともう一人の方が、
そうそうそう、まとめた人なのかな、考えた人、
キース・マクキャンドレスさ
ん
が開発されて、
うんうん、
そこから着想を得た会社をクリスチャンさんとバリーさんが作られた。
おそらく、
おそらく
会社名からすると、
うん、これも専門家が聞いたら怒られるやつ。
もう一人ヨハネスはザ・リベレーターズと多分ビジネスパートナーなんじゃないかなと思うんですけど、半分中の人みたいな。彼もリベレーティングストラクチャーとかはあの実践して取り入れてっていうのをよくやってた人っぽいです。
うん、そうだね。
なのでリベレーティングストラクチャーのヘンリーかに序文をお願いしてみたいなことだと思うんですけど。
あはは、は、なるほどなるほど、
はい、
そういうリベレーティングストラクチャーがあり、
うんうん、
でようやくあのゾンビスクラムサバイバルガイドの話に戻ってくるんですけど、これがゾンビスクラムに効くと。
ゾンビスクラムに効くとか、スクラムを機能的に動かそうと思ったら、その中にいるチームの人たちをちゃんと、なんて言うんだろう、要はその人間的要素も扱わないといけないっていう話で、
はいはいはいはい、
そういう時にリベレーティングストラクチャーの、いろんなツールとかそういったところが役に立つよっていう立て付けなんだよね。だから結果的にその人間的な面でうまくいってないところに対して持ってくると、つまりゾンビスクラムの状態の時に持ってくるとだんだん治ってくるんじゃないかなみたいな、そういう話だと思います。
なんか私そのスクラムを、まあ、最初にやるというか、そのまず新しくスクラムチームを作ってプロダクト開発をしていくってなった時に、例えばインセプションデッキをみんなでやろうとかっていうことをやったりするんですけど、スクラムには書かれてないけど実装としてスクラムを機能させるためにプラクティスとしてインセプションデッキをやってたりしますと。でそんな感じでスクラムには書かれてないけど、まあ、スクラムを機能させるにあたってあの人間関係の部分とか人間を解放するみたいなところなんですかねっていうのをやるためにリベレーティングストラクチャーをプラクティスとして取り入れるみたいな、そういう立ち位置なんですかね。
うん、
あ、そうなの。
と理解してるけど。
そうなの。自分は どっちかっていうと、だから、今回のゾンビスクラムの症状とか原因っていうのは、まあ、見つかりました。わかりました。で、それを回復するための実験としてリベレーティングストラクチャを活用してるっていう解釈でしたね。
ああ、なるほどね。
だからそのための、だからなんかワークとか、さっきの人間性じゃないですけど、人間関係性を良くするとか、そういったのでリベレーティングストラクチャを使うっていう、このゾンビスクラブの立て付けだと解釈してますけど。
ゾンビスクラム、この本でもだいぶ活躍はしてるけど、正直あの普段のスクラムのイベントの中でも要素としては取り入れてるとは思うんだよね。
例えば
15% ソリューションとかも使おうと思えば使えるよねとは思っていて、
うん、昔のあの Google とかの 20% ルールみたいなやつだよねとか、
あとそれこそワンツーフォーオールだってどういった場面でもこれこそすごく汎用的なものかなとも思うので、
うん、それはそうだと思いますね。スクラムの中でうんぬんっていうイメージではないかな自分。
ああ、
まあレトロスペクティブだったりとか、はい、うん、さっきの何かあってワークショップやりましょうとか、
ああはいはい、
いう時にはどんどん使えるけれども、スクラムの中ので使ってきますかっていうとそこの認識はあんまりないかなっていう、まあ、使えるのはあるとは思う。
同意同意、大丈夫、
なるほど。つまりスクラムの実装としてリベレーティングストラクチャーがあるかって言われるとなんかそんな感じはしないけど、レトロスティックピディであったりとか各種イベントであったりとか、たまにこういうワークショップやろうかみたいなっていう時にすごい有用だし、
うん、
ゾンビスクラムの諸症状でこういう症状が発生しちゃってるんですよってなった時にはこのリベレーティングストラクチャーのツールの一つが効くよっていうことがこのゾンビスクラムサバイバルガイドには書いてあるみたいな、こういう解釈で合ってますか？
合ってる、たくま
合ってなさそう。
合ってる、合ってる。まあまあ、いやなんか言い始めたからたくまにもう一回戻す。うんって言ってあげないのかと思って
合ってるか合ってるかと。まあ、あのいろんなツールを自分として武器として持っていくのはいいと思っていて、それはだからどんな時でも使えると思うんですよね。ここで使えそうとか自分で、まあ、スクラムマスターの武器として持っておくのは全然いいと思います、
だからイメージ合ってるかどうか分かんないけど、スクラムのそのままそこに直下にぶら下がってるっていうよりもスクラムの中で何かやってる中でこのエッセンスとか要素とかっていうのがさらにその入れ子の中の何かにあるっていうのはあり得るよねっていう話でいいのかな、
うん
うんうん、
だからあのレトロスペクティブとかでもそうだけど、レトロスペクティブの中で何かやろうか、じゃあそのここではじゃあ 15% ソリューション使えそうだね、
だそうだね、
うん、あるいは何かアイデア出そうっていう時にワンツーフォールちょっと入れてみようかとかもあるかもしれないし、でまあゾンビスクラムに関してで言うと、まあ、それぞれの実験の枠の中でまあ、リベレーティングストラクチャーの例えばこれとかがうまく刺さりそうだねみたいなところだと思うんですけど、それでその要素を取り入れて例えばこういう実験してみようみたいなのが紹介されてるって感じですかね、はい、ただそれはあくまでもこのスクラムっていう枠の中でやることかっていうとそれとはまた別だよねっていうような、必要があればまあやるけど、それも含めてスクラムかっていうとどうだろう、
うまいこと言ってくれるな、さすが。綺麗にまとまる、さすが高橋さん。
タコボンがもっと喋ってほしい。
いいこと言ってる手でまとめやがってって感じ。あ、ここカット。
カット指示が出ちゃった。
ここはちゃんと乗っけて。
複数の異なった指示が出ました、今。ゾンビスクラムサバイバルガイド読んでて、なんかあの特徴的だなって思ったのが、あのすごい実験っていう言葉をよく使うなって思ってて、
うんうん、
込められた意味というか、このワーディングのチョイスの理由みたいな、なんかあったりするんですかね。
著者が何か書いてたっけ、そこはあんま記憶にないんだけど。
そうね、特に考えたことなくすっと実験だと思ってたね。
自分はその改善のアクションとか、要は実験って回復に向かうためのアクション なんですよね、
うんうんうん、
でそれって多分現場によってうまくいく場合もあるし、うまくいかない場合もある、
うんうんうんうん、
なので当然実験やってみてその効果を見てじゃあ次どうするかっていうのを考える、なので実験なのかな、
うんうん、
って理解してますが、うん、で最初に戻すと著者書いてたっけってそっちの方が大事だよなと思って言ってみた
どうだったっけね、
にない
あでも回復に向かうためにすぐ試せるさまざまな実験を提案するって書いてあるから、
うん、
そのニュアンスはなのかなやっぱり、
うん、なんかそんな感
じが、でも、ね、もう必ずしも成功するとは限らないよね、とりあえずこれや、うん、実験ちょっとやってみようよっていうようなところはニュアンスとしてはあるのかなとは思います、はい、
うん、はいはいはいはいはいはい、これ言われた通りにやったら絶対に効くよみたいな話というよりは、
はい、そういうソリューションの提供しますではなくて、
はいはい、そうそう、
はい、でしかもまあやっていく中でとりあえず自分たちでそれどうしようかっていうのは答えは自分たちで出すんだよっていうようなところも含めて、
うん、
でそれをやった結果本当にうまくいくかどうかより良くなるかどうかというのは分かんないよねっていうようなところ
が
根底としてあるのかなとは思います。
実際に実験をしてみてでそこから得るなんか結果を見て判断していくみたいなところが気持ちとして込められてるみたいな説があるみたいな感じですかね、
うん、という解釈ですって感じ
すごいその通りだなっていう気がしていて、それこそそのゾンビスクラムサバイバルガイドに書かれていることを言われた通りにやればもういいよみたいなことになるとそれはゾンビスクラムなんじゃないかみたいな
逆にゾンビスクラムなんじゃない
か、逆に
いいこと
ありがとうございます。ここからお三方のこの書籍を気に入ってるところとか印象的なところも聞いていこうかなと思ってるんですけど、
じゃあ自分から言うと、
ありがとうございます、はい、
言っちゃっていいですか
あぜひぜひ
自分がこの本すごい好きなのはすごいスクラムの重要なこともちゃんと説明されてるんですよね、
はいはいはいはい、
ゾンビスクラムの回復からの回復だけではなくてちゃんと経験主義ってこういうことだぞ、自己組織化ってこういうことだぞっていうのがすごいしっかりと説明がされていて、なのでこれからスクラムやろうっていう人もこれ読んでいただけるといろいろ学びになるんじゃないかなと思っていて、
はいはい、
そこが好きです。
ありがとうございます。
だいぶかぶった
じゃあかぶったまま高井さんかぶってるところも
具体的にで言うと4章からの流れが僕自分も好きで、
はいはいはいはい、
4章が、まあ、このスクラムの目的というところでまさにその今出たけど経験主義これこれこういうものなんですよだとか、じゃあそれが、まあ、スクラムではどうな関わってるかどう生かされてるかだとかこのあたりの話からの、まあ、症状と原因とかの流れなので、実際にはやってなかったとしても、あるいはそういった症状がもしかするとよくわからないような人、チームだったとしても、書かれてあることっていうのは、すごく、なんていうんですかね、なんだろう、言いっぱなしではなくて、一応これこれこういうような理屈があってだとかっていうのが、きちんと説明はなされてるものなんだよね。
はいはいはいはい。
まあ、さっき言った4章だけではなくて、各実験のところでも、これこれこういうようなこうものなんで、こういう症状に対しては、こういったことを。やると効果的だとか、
うんうん、そうなんだよね、
こういったことをしてみるといいんじゃないかなみたいなのがそうそう書いてあるので、実際にその症状なかったとしてもすごく学べる役立つものと思ってます、はい、そこが自分もお気に入りなので、
うんうん、
だいぶ近しいなと思ってタクモと。
そうだ、
ね、だスクラムガイド見てもさ経験主義ぐらいしか書いてない、経験主義って何ぞやって調べなきゃいけないね。それがちゃんとご丁寧に説明されてるってすごくない？
水野はですね、じゃあちょっと違う感じの観点でおって思ったところを話します。この2章の応急処置キットっていうところにゾンビスクラムと戦うための8つの心構えって言ってもいいかな、なんかこう観点みたいなのが書いてあるんだけど、1個目に責任を取るって書いてあるんですよね。でまあなんかパッと見た感じ 分かったような気になるんですよ。なんかこの状況を引き起こしたのはあなたではないが、あなたのような人が一歩踏み出さない限りみたいな感じで書かれてあって、ああそういうことかそういうことかって思うんですけど、さっき読んでみると、自分が気づかぬうちにゾンビスクラムの一員になっていないかを調べようって書かれてあって、おって思って、でしかもアイコンを見ると鏡見てて、自分が鏡覗いてるんだけど、鏡に映ってるのがゾンビなんですよ。だからここゾンビスクラムやんけって言ってるだけじゃなくて、あんたはどうなの、ちゃんとゾンビになってないかちゃんと調べようよって言ってるところに自分おって思って、なんかすごくいいなって思ってるところの一つです。
これは刺さりますね。確かに
実は私もめちゃめちゃ黄色く引いてて、あの Kindle でなんかどの本もそういうこと書かれてたら好きなんですけど、決してなんかその耳障りのいいことだけを言うわけじゃなくて、まずこの危機感を持ってるとか、この書籍を手にしたお前がやるんだよみたいなことを言ってくれるのをすごいいいなって読んでて思いました。
ねえ、いいよね。いや、ここはいいわ。
トミーさんはどっかあったんですか？
いや、僕はそんなに熟読してないんで、あのいつもの速読っていうかバーって読んだだけやからここのこの機微みたいなところまでは読み取ってなくて
はい、はい、
言われて、おお、これは熟読せねばって今心新たにしてます
ぜひ熟読
すごい速読羨ましいです
速読って言う単語使ってますけど、速読術とかじゃなくて、なんかポチポチしてザーッとこうなんとなく読んだ気になるっていう、あ、荒く読む感じですね。
なるほど。
大体役割分担があって、トミーさんがそのザッと読んで、私が熟読するっていう
持ちつ持たれつやな。
なんかやたらコミュニティに出てるといろいろ本紹介されてめっちゃ積んどくになるんで、
うん、
全部が全部を熟読できなくなってきて優先順位がどうしてもついちゃいますね
いやでも白本さんとか高橋さんがおっしゃってた通り、これスクラムの入門書というかスクラムガイド読んで次に読むのにすごくいいなって思ったんですけど、
どんどん宣伝してください
お手に取っていただけると嬉しいです、聞いてる皆さんみたいな
だからなんかゾンビスクラムサバイバルガイドっていうタイトルから、なんだろう、そのスクラム結構やってて、でしかもプラントプラクティスは回せてるみたいな話で、中級者というか、まあそれなりにスクラムのことは理解してるよみたいな人たちが読む本かなって思いつつ、でもその経験主義の話であったりとか、なんかスクラムガイドで解説登場はしてるけど解説してくれてないところを結構ちゃんと丁寧に解説してくれてて、ステークホルダーとかをねちゃんとコラボレーションしてけよとか、なんかそのそれこそ大事なんだよみたいなところがちゃんと書かれてるんで、初心者の方も手に取るといいんじゃないかなと思っております。
よろしくお願いします
こんな感じでゾンビスクラムサバイバルガイドの、宣伝もできたところで、
ありがとうございます
最後に宣伝とか何か伝えたいこととかあれば。
どうしよう、アジャルディスカッションの話でもする？たくぼ
お願いします
帰ってきてもたいやまだ全然アイデアなんだけども、バイスさんも来てくださっていたアジャルディスカッション、コロナになってなかなかできてなかったけど、まあ、あれもう一回立ち上げてもいいかなってこの3人で思っていて、でせっかく本もゾンビスクラムサバイバルガイド訳させてもらったし、なんかここに書かれてる実験をちょっと試してみるような回もあの混ぜながらできると、運営再開できると実はいいかなと思ってて、まだ何にも計画なくって、本当にパッと思いついて3人で話し始めたところなんだけども、ぜひなんかそんなことも考えてるので、もしそういったところにも足運んで、くださる方がいれば嬉しいです。お気軽な会にしたいと思ってるので、ぜひここに書かれてることとかをいきなりチームに、試すにはちょっとまだ自分にはハードルが高いと思ってる方がもしいらっしゃれば、そんな場使ってもらってもいいかなと思ってます。はい、
ありがとうございます。
います
こんな感じでどうですか？
あ、いや、ありがとうございます。でもあれですよね、そのコロナ禍前でやってたアジャイルディスカッションは本当に私が初めて行ったアジャイルのコミュニティで、 OST でしたよね、確かやってたの。
OST です。
OST やってピザとビールを飲んでっていうのが、なんだろう、まあ、タクボンさんとか水野さんがちょっと仕切ってくれてはいましたけど、でもまあ司会進行ぐらいの感じで場を支配するってほどでもなく、なんか自律的にみんなで組み立ててる、なんかアジャイルコミュニティの良さみたいなものを初めてそこで味わって、すごく居心地がいいなって思って、そこからなんかアジャイル系のコミュニティにいろいろと顔を出した、そんなふるさとのようなコミュニティで。
ありがとうございます。嬉しいな。
ちょっとなんか恥ずかしくなってきたんで笑っちゃいました。
いやー、そんな風に言ってもらえると嬉しいです。
あ、本当にこんな活動してるのもアジャイルディスカッションあっての
褒められすぎやな。あ、嬉しいな。
ドアキーパーってアジャイルディスカッションのコミュニティがあるので、ぜひ皆さんこれにメンバーになっておけばとりあえずなんか通知が来るみたいな感じなんですかね。
そうですね、イベントの通知は行くと思います。
じゃあポッドキャストの概要欄にでも貼っておきます。
ありがとうございます。
よろしくお願いしま す, お願いします。
はい、じゃあ以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。